2ページです。カッパが息づく町佐伯、昔話に宿る地域への思い。清らかな川をはじめ美しい自然が豊かな佐伯では、人々の暮らしの中でカッパが身近な存在として語り継がれてきました。金剛では各地域に残るカッパにまつわる昔話をご紹介します。カッパを通じ改めて郷土愛を感じてみませんか。カッパ発見録。ふと見ればそこにカッパがいたことはありませんか。最近にお住まいの皆さんからカッパにまつわるいろいろな話を集めてみました。世にも不思議な話が多く寄せられています。実はあなたの住む家の近くにもカッパが住んでいるかもしれません。カッパにまつわるお話を紹介します。カッパが万丈川をたまに泳いでいるらしい。弥生地区の旧上野幼稚園付近のお宮に崇神様が祀られており、ここから山王淵、現在は埋め立てられているに向けた道がカッパの通り道と聞かされていました。肘屋地区では夏になるとカッパの供養として水神相撲と夜の仮装盆踊りが行われています。昔水難事故が多く、村人とカッパが相撲で対決した時、カッパに逆立ちさせて皿の水がこぼれたのでカッパが負けたそうです。それからカッパは川に出ない代わりに、村人は三元になるまで毎年水神相撲と仮装踊りを続けると約束したそうです。頭の上の皿の水がなくなったら生きていられないと聞きました。昔北地の川でいたずらされました。何人か証言者がいます。カッパの通り道の上に立っている家は怪奇現象が起こるかも。カッパはキュウリが好物で、キュウリの季節になると食べ荒らすそうです。カッパをセコって呼んでいて、毛に覆われ、夏と冬で毛が生え変わるらしいです。本庄でカッパの声を聞いたことがあるという人がいました。ほいーほいーと鳴くそうです。人間が川の深いところで泳ぐと、カッパが足を引っ張るとか。3ページです。カッパにまつわる昔話を知る。最近には各地域でカッパについての昔話が語り継がれています。水難事故や恩返しなどテーマは様々ですが、昔から伝わる人々の思いや知恵を知ることができます。最近の昔話から。冬になって川の水が枯れる頃、カッパは山へ登ってくる。そしてセコと呼ばれる。このセコが山でいろいろと不思議な行動をするのである。昔炭焼きが山に小屋を作って泊まり込みで仕事をしていた。ある真冬の夜中ごろ、山の上でコツコツンバリバリドシンと胎児を切り倒すものすごい音がした。またカタンカタンガラガラと木を落とす大きな音がして、夜通し眠れなかった。そこで朝になって山に登ってみたが、何も変わったことはなかったそうな。またこんな話もある。山口の神楽山の近くの猿掛三竹人形首というところで、小雨の降る冬の夕方、主樹の人形の首がコロコロと転がっているのに出会うこともあったそうな。ある夜、炭焼きの六さんが釜出しをしていたところ、バリバリッと大きな音がして、上や炭釜の屋根を踏み破り、一斗だるほどもある大きな足が釜の甲を踏みつけた。ところが炭焼きの六さんはなかなかの度胸者であったから、少しも恐れず、なんと大きな足じゃのう、そんな足で横軽い背板で木を折って運ぶことをさせてみてえのう、と言った。足はそのまま消えた。しばらくして向こうの尾根で、なんと度胸のいいやつじゃのう、と大声がした。 あれもこれもみんな瀬古のいたずらだった。このように瀬古はいたずらはしても実際には何の被害もなかったという。例外として瀬古の通り道に小屋を建てると必ず突き破られたり、夜眠っていると胸を押さえられて息ができないことがあると言われて恐れられていた。なんとも恐ろしいようなかわいいような愛嬌者の妖怪であったようである。テイタとは、荷物を背中にくくりつけて運ぶための枠からなる運搬具。中終わり。出典、佐伯の昔話より。カッパ先生に聞いたカッパの昔話と地域の結びつき。カッパ先生こと川野剛さん、佐伯市教育委員会学校教育課。川野剛さんは直川小学校4年生の担任をしていた時によく子どもたちに読み聞かせをしていました。そんなある日、地域に伝わるカッパの物語を紹介したところ、自分たちが知っている身近な地名が出てきたことで子どもたちが話に強く興味を示しました。そこから川野さんはもっとカッパの話を集めたいと思い、子どもたちと一緒にカッパにまつわる昔話を地域の人へ聞き取りをして、直川カッパ物語集という一冊を作りました。カッパと川は切っても切り離せない関係です。中には危険な深みや急な流れがあるところもあるので、子どもたちに遊ぶ時の注意を促し警鐘を鳴らすような話もあります。川を守ろうという思いも込めて、水と共存していくために生まれた先人たちの知恵が昔話には込められているのではないでしょうか、と話してくれます。直川カッパ物語をご紹介。これは94歳になる武田博さんに聞いたお話です。カッパは昔、来栖川に住んでいました。カッパはきれいな川が好きでした。ある時、カッパの住んでいた川が汚れてしまいました。人間が川にゴミを捨てたからです。そこでカッパは汚れてしまった来栖川に住めなくなったということです。4ページです。ふるさとの風景を守ろう。本庄中学校の取り組み。万丈川の源流を発する本庄は、ホタルの里でもあり、手つかずの自然が残る野趣あふれる地域です。カッパにまつわる昔話も多く残っており、川を見守るように橋のたもとに作られた陶製のカッパの像が特徴です。カッパの銅像がなくなったり壊れたりと心痛むことがあり、本庄中学校では地域の景観を守るためオリジナルのカッパ像を作る活動に取り組んでいます。制作を通じて地域愛を高め、ふるさとの風景を守ろうと意気込む生徒たちの姿を追いました。カッパ作りを通じて地域に貢献したい。本庄の昔話にはたくさんのカッパが出てくるので、昔からカッパに親しみを抱いていました。地域貢献の思いも込めて、全校生徒で陶器のカッパ作りをしています。自分たちなりにこんなカッパがいたらいいなと思いながら作っており、手にペンライトを持った推し活カッパやラジカセ、CD を持つ音楽カッパなど、キーワードをもとにユニークなカッパを発想してみました。出来上がったカッパは銅像がなくなった橋の上に新しく飾られるそうなので、その風景を見るのが楽しみです。ホームページ写真3枚。1枚目、橋のたもとのカッパ8体。2枚目、生徒のカッパ作り。3枚目、6体の推し活カッパ。写真終わり。5ページです。昔話から紐解く先人たちの思い。カッパにまつわる昔話が息づく町を未来へ残すため、語り部として地域で活動している市議会の久保さんへ話を聞きました。 佐伯市池田湘南の元小学校長である久保正蔵さんは、市内各地域のさまざまな人に話を聞いて、地域に伝わる昔話を集めた佐伯の昔話をまとめています。また、昔話を集めていたとき、特にカッパの話が多かったことから、カッパの話に特化した一冊、佐伯のカッパ物語という本の編集にも携わりました。佐伯の各地域には昔話がたくさん残っています。カッパの話も興味深く、普段の暮らしの中でカッパに親しみを持っている人はとても多いように思います。と久保さん。例えば、夜暗くなるとカッパが出てくるので早く家に帰るように。いつまでも川で泳ぐとカッパにいたずらされるから気をつけるようになど、地域の宝である子どもたちを守るために作られた話も多いそうです。昔話には先人たちの知恵が詰まっています。昔話を読むと、その地域がどのような場所だったのかも読み解くことができるので、一人でも多くの人に大切に語り継いでいってもらいたいです。と久保さんは話します。川があり、水や山が美しい佐伯では、地域の人たちが自然を大切にしている心も、昔話には込められているそうです。自分の住む地域と周りの自然を大切にする心、昔話やカッパの話を読むときに、そのような思いも感じ取ってほしいです、と話しています。写真2枚、1枚目、佐伯のカッパ物語表紙、2枚目、佐伯市師団会久保正蔵さん。50代の頃、昔話を制作中の久保さん。写真終わり。見つけてみよう、推しカッパ。市内各所にはカッパがいっぱい。どのカッパも一つ一つ表情が異なり、探せば探すほど愛着が湧いてきます。自分だけのお気に入りのカッパを見つけてみませんか。写真8枚。1枚目、カッパも小学校に通っている戸町台小学校。2枚目、カッパがずらり大水車の里。3枚目、哀愁漂うカッパも湯かぎダム。4枚目、手を合わせると水が出るよ城山の入り口。5枚目、ユニークなカッパたち、他にもいっぱい、本庄の橋。6枚目、相撲する人間対カッパ、行乱公園。7枚目、一緒に景色を見たい、薄坪川。写真終わり。